皆さん、こんばんは。そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2011年5月27日金曜日、週刊自閉症ニュース第177号、スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。京都新聞5月26日のニュースです。警戒、ピアノコンサート、宇治、絶対音感持つ自閉症の青年、京都。京都府宇治市の自閉症の青年が5月25日、宇治市役所ロビーでピアノコンサート、傭兵の宇治デビューコンサートを開きました。クラシックやポピュラーなどを軽快に演奏し、約300人の市民が聞き入れました。演奏したのは小西洋平さん、22歳。自閉症と知的障害があり、養護学校高等部を卒業後、受産施設同胞の家で働いています。6歳の頃、友達の輪に入らずキーボードを触っているのを母親が気づき、近くでピアノ教室に習い始めました。1日30分程度の練習しかありませんが、絶対音感を持ち、ベートーベンやモーツァルトの曲を耳で覚えて弾くことができたといいます。海外で開かれた国際障害者ピアノフェスティバルに出演した経験もあります。この日はエリーゼのためにハンガリー舞曲などクラシックを中心にポピュラー、ジャズなど11曲を披露。洋平さんは、緊張しました、楽しかったですと話しました。読売新聞5月21日のニュースです。私たちのブランド、カバン、広島。さまざまな障害を抱えた人たちの通う広島県三原市の小規模作業所ピアノピアノが開所から10年を迎えたのを機に、カバンのブランドサッコを創設しました。パンプ製の手提げカバンに利用者が一針ずつ刺繍やスパンコールの飾りなどを施したものを1万円前後で販売し、好評といいます。ピアノピアノは2002年4月障害者らの活動スペースとして開所。知的障害者や筋肉の萎縮する難病で肢体が不自由な人など15人が通います。遊びや居場所づくりの一環で、絵画や織物、マフラーなどの手芸品の制作を取り入れ、几帳面すぎたりこだわりが強すぎたりする利用者の特徴を生かして指導してきました。作品は所内の企画展やバザー、福祉イベントで販売していましたが、価値が正当に評価されないというもどかしさがあり、ブランド品としての販売を企画。消費者が手に取りやすいカバンを売り出すことを決め、2010年の初め頃から準備し、11月、イタリア語で袋を意味するサッコをブランド名とすることにしました。12月には、広島エアポートホテルロビーでの委託販売を引き受けてもらい、本格的な販売を始めました。筋ジストロフィーや脳性麻痺の人もおり、長時間の作業が難しかったり、一つの作業に時間がかかったりするため、1個が出来上がるまでに1ヶ月から数ヶ月かかります。発売に備えてほぼ1年がかりで準備した10個を並べ、作家の経歴や説明を記したパネルとともに展示したところ、今年3月末までに完売しました。 4月以降は自閉症と知的障害を抱える平本豊さん21歳の制作した10個を置きました。英国の古い布を使ったカバンに色とりどりのビーズやスパンコールを縫い付け、陰影を浮き立たせた優しい色合いが印象的で、これまでに3個が売れています。ピアノピアノ代表の阿部さんは、長い時間かけて制作した一点物ばかり、多くの人に愛してもらいたいと願われています。西日本新聞5月23日のニュースです。筑紫野市の障害者バンドが慰問へ、資金確保へ演奏会福岡。東北の人々を明るい音楽で元気づけたい。知的障害がある福岡県周辺在住の12歳から21歳7人で作るアマチュアバンドピュアハートが、キャラバン隊として被災地に笑顔を届けることを目標に活動に取り組んでいます。6月4日訪問資金を募るコンサートを福岡市内で催します。ピュアハートはシンセサイザーやマリンバなどで奏でる多彩な音が魅力のバンド。音楽を心から楽しんでいる姿を見てほしいと2004年に活動を始めました。多くの支援者を得て、昨年11月にはデンマークを訪ね、念願だった海外公演も実現させています。東日本大震災が起き、自閉症や知的障害のある人が環境の変化に苦しんでいると知って、自分たちも支援したいと考え、月に 4,5 回開くコンサートで募金を呼びかけ、これまでに17万円近く義援金を集めました。お金だけでなく音楽も一緒に届けたらどう？7人の姿に感激したお客さんの言葉に背中を押され、被災地に向かう旅費集めにも動き出しました。特別な舞台はいらない。小さな場所で演奏して回り、聴衆にほっとした気持ちになってもらえれば。指揮を務める音楽講師の国友美恵子さんは、メンバーの笑顔を持っていきたい、メロディーを聴いてもらうのではなく、みんなで一緒に楽しみたいと話します。すぐには難しいですが、来年春にも義援金を携えて出発したいと言います。6月4日のコンサートはデンマーク公演が縁で知り合った福岡デンマーク友好協会の主催です。午後3時から福岡市の西南学院大学博物館講堂で開催され、入場料1000円を訪問式に充てます。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは皆さんへのお知らせです。突然ですが、今このポッドキャストをお聞きの自閉症や発達障害児者のお父さん方、一緒に走ってみませんか？実は10月16日日曜日、東京の荒川河川敷で第40回タートルマラソン国際大会兼第14回バリアフリータートルマラソンが開かれます。この大会は健常者も障害者も一緒になって楽しく走ろうというコンセプトも持ち合わせています。ランの距離は5キロ、10キロ、ハーフから選択できます。ウォーキング5キロ、10キロもあります。障害者当事者の伴走者としても参加が可能のようです。また小学生以下のお子さんは 1.6 キロ 親子マラソンもあります。もちろん父親のみでも OK です。そこで父親発信での新たな試み、走ることによる自閉症をはじめとする発達障害の啓発活動をスタートさせたいと考えております。具体的には自閉症の理解と支援を呼びかけるメッセージ付き T シャツを自分たちで作成し、それを着てこの大会で一緒に走ろうと考えています。ただ走るという活動ではありますが、この活動で走ることを通じた障害者の理解と支援の向上、走ることを通じた障害者の家族の心と体の健康の維持・向上、健常者と障害者が一緒に楽しむことを通じたインクルージョンの社会の実現を目指しています。特に自閉症児のお父さん、一緒に走りませんか？これこそ父親の出番だと思います。なお、我々のチーム名は Run for You に決定しています。発起人のマグロさんと私、龍馬の父のほか、すでに数名のお父さんから参加表明をいただいております。チーム Run for You でメッセージ T シャツを着て一緒に走っていただける方は、まずは当ポッドキャストのブログに URL を載せますので、そちらから内容をご確認くださいね。そちらから私、龍馬の父までメールでご連絡いただければ、申し込み方法他の情報を折り返しお知らせいたします。5月27日金曜日現在、数名のお父さんと当事者のお子さんからも参加意思表示をいただいております。ぜひ一緒に走りましょう。皆様、ご連絡お待ちしております。以上、今週のピックアップ、走ることによる自閉症をはじめとする発達障害の啓発活動のお知らせでした。週刊自閉症ニュースの姉妹番組の音声ポッドキャスト、そよ風対談自閉症とともにでは、2011年春のゲストとしてアスペルガー症候群のシンガーソングライター、堀川ひとみさんにご登場いただいております。全3編で、現在はその第2編までをアップ済みです。また第3編は6月1日にアップする予定です。よろしければぜひお聞きくださいね。さて、そろそろお別れの時間です。次回の178号の配信は6月3日金曜深夜、来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。